フロアマコン生市民メディアであるウェブラジオ、FM シート、ウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
今日は地下鉄谷町線の話なんですけども、谷町線っていう地下鉄があるんですけど、それに乗りまして、まあ、乗り換えたんですけどね、乗り換えて乗ったところ、身長170センチぐらいのスラッとしたモデル体型のお嬢さんが乗ってまいりまして、ちらっとこうお顔立ちを拝見しますと、いわゆる韓国整形美人量産タイプというやつでありまして、まあ、それはいいんですけど、その、まあ、着飾った感じのなかなかファッショナブルなお姉さんだったんですけれど、このお姉さんが手にしているものがなかなかな違和感でありました。座椅子、折りたためないタイプのふかふかのクッションがついた座椅子、結構でかいです。これを片手で持って乗ってきたんですね。時刻は18時、大概なラッシュアワーなんですけど、座椅子持ってくかわいいっていう感じで、乗ってこられまして、谷町6丁目から東梅田まで見事に立ったまま、座椅子を抱えたまま、ものすげえラッシュアワー混み合ってる車内で彼女は踏ん張ってましたけど、一体なんでその座椅子を運んでしまおうと思ったのか。ちょっと汚れてる中古古びた座椅子だったんですよね。何だったんでしょうね。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の二文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。本当にね、あの謎の座椅子、他のお客さん本当すっげえ迷惑そうな顔で、なんだこのやつ、なんなんだよみたいな感じで見てたんですけど、なんだったんでしょうね。というわけで、こちら MLS は私榎木田新右衛門、 IBB 九州は多分この人です、
平尾優子です。
なんだったと思います？
いや、わからないです。
夕方のさ、6時ラッシュアワーに、その、古びた、どっか中古屋で買ったのか、それとも自分の座椅子を誰かのところに持ってきたし、ただ、降りた駅が東梅田、要するに梅田ですからね。何だったんだろうなっていう、ほんと不思議だったんですけどね。まあ、というわけで、お便り参りましょう。まずこちらは、熊本県熊本市、45歳大学職員、ラジオネーム、超貧乏な日々。
ありがとうございます。
NHK 連続テレビ小説アンパン、ご覧になってますか？見てます？
見てないです。
あなた、朝ドラって見たことあんの？そもそも。最近。
いや、見てないです。だから、もうその時には会社行ってますから。
まあね、ただほら、あの会社の人もさ、昼休みにあの、なんていうの、テレビがある職場なんかでは休憩所で、あの、昼の12時45分からの再放送を見たりしてますけど、どうですか？
いや、もうその時は歯磨きタイムですから。
ああ。アンパンですね。ご覧になって、私は、一応念のため、あの、スタート時点で、あの、しばらくは見ることにしてるんですよ。どんなかなと思って。で、まあ今の、今週末までは見てますね。朝ドラ平常運転といった感じで、まず、子役のメイン演技で始まり、強引に時は流れて大人に大変身でした。テレビ評論家、榎田新右衛門師匠のご感想オーバーということをいただきました。まあ、書いてある通りだね。朝ドラ平常運転って感じで。まあ今回はね、あの、おなじみ、アンパンマンの原作者、柳瀬隆さんの奥さんが主人公という、まあそれがモデルになってるわけでありますけれども、今回その、柳瀬隆さんをイメージした、柳井隆という名前の、その、まあ、旦那さんになるわけですけど、これが北村匠海さんが演じて、で、主人公、その、まあ、奥さんになる、浅田信の役を、今田美代さんがやってると、目のクリクリっとしたお嬢さんですね。で、その、今田美代さんの、お父さん、まあこれあのビジネスマンなんだけど体がちょっと弱くてあっさり死んでしまうという、もう思いっきりもう最初から死亡フラグもう全開という、絶対死ぬなっていうのがこうわかるぐらいのもう死亡フラグ全開だった加瀬亮さんですね。で、その奥さん役、名前がはたこさんなんですけど、完全にこれバタコさんから取ったんですけど、江口のりこさん。そのお父さんがかまじっていう名前で、これが吉田幸太郎さんがやってるということですね。で、まあ注目すべきは、まあこの今田美代さん演じる主人公浅田信、そしてそのお母さん、この江口のりこ演じる、浅田バタコさん、はたこさんなんですけど、この二人にパン作りを教える、謎の風来坊のパン職人、ヤムラ総吉っていう、略してヤムおじさんって言うんですよね。これを安倍貞夫さんが演じてるというところで、まあまあ、ジャムおじさんなわけですけど、まあ、ケンさんは、アンパンマンはどうなの？どうなのって質問も。
大体の構成はわかります。
見てたがね、子供の頃っていうか、ちっちゃい頃の絵本とか。
いや、私の時代じゃないからですね。見ないですね。
あんたの時代じゃないってどういうこと？あんたより後ってこと？
これ、私はもうずっと大人になった時だから。
ちなみに、ちなみにアンパンマンがスタートしたのって1968年だっけな。58
年。その時にアニメとか出てないですし。
アニメじゃなくて、まあ、絵本だよね。だから幼稚園とかで普通に絵本が置いてあるみたいな感じかな。だから。で、私は見てないんだな、これが。ほとんど知らなかったもんね。で、いつの間にか、中学ぐらいの時にはなんかアンパンマンってのあるねって話がなんかどっかで出た。ただ、ほとんど私は意味がわからず。で、やっぱテレビアニメがスタートしてから、はあ、これがアンパンマンかと思って。で、僕をお食べよってどういう展開なんだこれはと思って、唖然としたものをこう、感じたのを覚えておりますけどね。で、その最初の頃から見てた人から話を聞くと、最初はそんなにキャラクターがいっぱいいたわけじゃなくて、本当にアンパンマンだけが出てくるみたいな形で、で、なんかこう困った人がいたら自分を食べてもらって、そして元気づけるという、そういうほのぼのとした非常にシンプルなストーリーだったというふうに言ってますけど、まあ、基本的になんか私にはなんかピンとこない話なんで、その他のね、アンパンマンのキャラで知ってるものって何がありますか？
いや、結構そこは知ってると思いますけど、そのなんかマイナーなやつは知らんですよ。だからメロンパンナちゃんとか、食パンとか、カレーパンマンとか、そういう感じですか？天丼マンとかそういう感じでしょ？
あ、天丼マンっているの？
はい。
パンじゃねえじゃん。
パンじゃないやつも出てくるから、
ね。丼もいるのかい、あれ。
どっかいたと思います。天丼マンかなんか 忘れたけど。
ああ、牛丼とか、カツ丼とかいないのかね。
あ、ちょっと私もよく、うるごえなんで分かるけど。
ちなみに今回まあ、おなじみ声優でもある山寺宏一さんは、この、柳井隆という、まあ、柳瀬隆さんが、もモデルにした主人公の、まあ、旦那さんの、芸術学校の教師役で出演が決まってると。まだ出てきてないのかな？もう出てきてんのかな？で、そして、主人公浅田信の女子師範学校の先生役を、竹内久美さんがやってるという、私が大好きな竹内久美さんがやってるということで、これは見なきゃいけないというふうに思いますけどもね。まあ、江口のり子さんも好きなんで、今回結構キャスティング的には私は結構ドンピシャなんで全然オッケーなんですけど、しばらく見ようかなと思ってますけど、作、まあ、シナリオは中園美穂さんですね。まあ、大河ドラマで言うとセゴドン。あるいは最近のテレビドラマで言うとテレビ朝日系列のザ・トラベルナース。ですかね。あそこら辺の脚本をやってる方ですね。まあ、まあ、典型的な朝の連続テレビ小説で、戦前から始まり、戦中、そして戦後っていう展開でしょう。で、そこで、いろんな苦労があって、まあ、この少年時代のこの主人公、後の夫婦になる二人、これが、まあ、ね、お父さんが早くに亡くなったり、あるいはこの、柳瀬隆さんがモデルになっている柳井隆の場合は、お父さんも先にもう亡くなっていて、お父さん役をニノがやってますけど、もう一瞬しか出てこないですよ。後でまた出てくるんですかね。で、で、お母さん役を松島菜々子さんがやってて、とっとと再婚してしまって、まあ子供を捨てて出てっちゃうという、そういう設定になってますけど、松島菜々子が最後まで悪い役っていうことは考えにくいので、きっとどっかでなんかこう伏線、回収するのがあるんだろうなというようなことを見ながら、で、あと、まあ、いろんなキャラクターが出てくるという、まあ、まあ、そこそこいけるんじゃないですかね、これは。まあ、今後のその、大人になってからの展開がどうなってくるのか、だいたい最初、子役が、こう一生懸命熱演してる時っていうのは、やはり感動を呼ぶようになっておりまして。で、それが大人になった瞬間に急に一瞬冷めるんですよね。で、冷めてしまうんだけど、それをどうやって盛り返していくかっていうのが、この、朝の連続テレビ小説の、まあ、醍醐味の一つじゃないだろうかというようなことを考えております。私もいつかは出たいと思ってます。近所の心優しい喫茶店のマスターの役なんかで、ぜひね、どうでしょうか。よろしくお願いしたいと思いますけどもね。続いてのお便りは、宮崎県宮崎市48歳特撮系主婦ラジオネームサボテグロン。
ありがとうございます。
2023年12月に73歳で亡くなった歌手、八代亜紀さんの、まあ、私的な私的な写真が特典として付属する CD の発売をめぐり、これ大手レコード販売店のオンラインショップなどが4月11日までサイト上での予約そして販売を停止する対応を取っていることが分かったということです。どう思いますかということでいただきました。これをね、ニューセンチュリーレコードっていうレコード会社なんですけど、私も名前は前から知っていて、九州のレコード会社だってことは認識があったんですけど、私てっきり福岡に本社があるんだろうと思ってたら、鹿児島なんだね、これね。で、この鹿児島のそのニューセンチュリーレコード、ニューっていうぐらい、だから、まあ、できた時は最初センチュリーレコードだったんですけど、で、ここに、まあ、その、八代亜紀さん所属してた時期がありまして、で、このニューセンチュリーレコードから八代亜紀さんの曲が、まあ、何枚も出てたんですよ。で、亡くなって、で、これをそのベスト版出すっていう企画になって、その時に今回何が起きてるかというと、八代亜紀さんが個人的に撮っていたヌード写真があると。で、これを、その、CD をお買い上げになったお客さんに特典として引っ付けますということをこのニューセンチュリーレコードが企画したわけです。で、当然それは、 まあ、言ってみればリベンジポルノみたいなもんじゃねえかって言って、確かに本人が了解してるわけじゃねえのに、勝手にその権利を持ってるとはいえ、その写真を勝手にその売買、その商売に使うってのはいかがなものかっていう、まあ、ちょっと、けしからんという、まあ、そういうご意見が、まあ、ネット上なんかで、その、まあ、いわゆる炎上ですよね、なっているということです。で、これがですね、その、ニューセンチュリーレコード側は、インスタグラムなどで、その CD に付属する付録の写真について、すべての所有権を有しており、売買契約書もあると。で、商品の発売中止などは行いません。告知通りに商品を発売していきますと突っぱねております。で、ただ、これ大手レコード店ですとか、そういうレコード販売の大手は、みんな、これは商品として問題があるという判断をしているようで、例えばタワーレコードなどは、販売しませんということになってますね。で、あるいは CD を仕入れているその仕入れ先の会社がすでに、このニューセンチュリーレコードの流通を中止する措置を取っているため、もうそもそも、その、卸から小売りに商品が入ってこないんで、売りたくたって売れねえという、そういう状況だそうです。で、このニューセンチュリーレコード側は、それでも売る気満々で、通販もやりますよと。直接、送料を負担していただきますが、直接送っていただければ、速やかにお送りしますということで、突っぱねるということのようで、これは今までになかったケースで、まあ、八代亜紀さん本人がご存命であれば、そのどのような判断をするかっていうことになってきて、本人が売っていいですよって言ったら何の問題もないわけだし、本人が嫌だって言ったら当然売れないわけだし、で、ただもうご存命ではないと。で、権利者が、その、ニューセンチュリーレコードが権利を持っちゃってるわけですから、権利者が売るっつうんだから、これはもう、さ、ねえ、そう言って商売は自由ですからね、この国は。だから、その止める術がないですわな。で、そのリベンジポルノだ、うんぬんだって言ったって、これはもうその第三者というか無関係な我々がただ言ってるだけであって、その、これは止めようがないから、売るんだろう、これ売れるんだろうね、これ多分買いたいっていう、その物好きなおっさんとかはいるはずですから、売れるんだろうなと。いうところで。で、これその写真はなんか個人的にそのなんかレコードプロデューサーがどういう行き先かは知らないですけど、なんか何コマか撮っているものだそうでありまして。まあ、キラウェイクさんもあちこちでヌード写真撮ってるみたいなんですけど、いかがですか？
これですよ。
はい。
権利をもう持ってるわけでしょ、そのレコード会社が。
さよう、そう言ってます。
で、その、生きてた、その、八代亜紀さんが生きてた時にそういう契約を交わして、その、あれを持ってるわけでしょ。
おそらくそうではないかと思いますけどね。
だから、例えばですね。
はい。
今、生きてらっしゃって。
うん。
やっぱり、これ売りますよって言って、サインはしないかもんなんですか、その人の意思のありは。
本人がご存命であれば、いろんなその、やっぱその、本人の肖像権っていうのもあるからね。だから。
でもそれにはもう向こうに渡してるわけでしょ？
いや、それが、その、向こうに渡してるって言って、権利上、それをもう、例えば、その、公開範囲っていうのがあって、例えば、その、一般には公開しないでください。権利をあなた持っててもいいですけどっていうのもあれば、あ、売っていいですよって言って、もう全然いいですよっていうのもあるだろうし、どういうふうになってるかどうかっていうのは、ちょっとそれはその、契約書を見ない限りは何とも言えないわけですよ。
OK、そこが一番問題のような気がしますけどね。
で、その肖像権に関してはもうお亡くなりになってるから、で、その、まあ、八代亜紀さんの代理人っていう方、例えば家族とか、が、その、どういうふうな対応を取るのかっていうのは一つちょっと見たいんですけど、ただ、八代亜紀さんには子供がいないよね。確かね。
うん、
で、旦那さんいるんだっけな。いたよね、旦那さんってね。なんか元マネージャーかなんかで。で、その、まあ、そこら辺がどうなってるのかがちょく、 ちょっと私にもわからないんだけど、ここまでそのレコード会社側が売るんだって言って強気で言ってるってことは、その法的にその何の問題もないっていう状況にあるんだろうなという想像でしかないけど、まあそんな想像になるんですけど、だから強気なんだろうなっていう気がするんだけどね。だから問題はあとはもうそのモラルの問題になってくるんだけど、モラルっていうのはもちろんその大事だけれど、これその法的拘束力っていうのはこれ自体には何にもないわけだから、売っちゃいますよって言ったらもうさ、もう売るしかないんだろうなっていう、止めようがないだろうなっていう、その気がしますけどね。だからその。
モラルってですよ、その本人に対してのことでしょ
う。ただ、なんで撮ったんだろうな、こんな写真をっていう思うんで、その、写真見てないから何とも言えないけど、その、
まあ、構造でしか。
ちゃんとほら、スタジオとかで綺麗に撮ってるものなのか、それともなんかの勢いで撮っちまったものなのか、さ、わかんないですけど、ああいう話ってのは、まあ、時々そのリベンジポルノうんぬんで話で揉めるときはあるから、何なんだろうなとちょっと思うんですけどね、個人的に撮ったんじゃねえのかって気がするんだけど。で、前にもあったね、そういうのが。なんか電話かかってきて、何ですかって聞いたら、ちょっとだけ知ってる女性から電話かかってきて、実は、えのきださんにご相談があって言って、何ですかって。私、ヌード写真撮られちゃったんです。誰に、あいつにっていう、まあ、その、知ってる人ですけどね。よく知ってる人が撮ったと。はあ。なんで撮ったんですかそんなのって聞いたら、いや、ちょっと勢いで撮っちゃって、って。ああ、そうっすか。で、どうしたいんですか。いや、今ほらもう、お別れしちゃったんで、その人と。もう、関係ないんですけど、ただ、写真だけ向こうが持ってるじゃないですか。原版を。ああ、持ってるんですかね。で、どうしたいんですか。いや、消してほしいんですけど。じゃあもう消してくれってまず言うしかないんじゃないですかって言って、俺から言うわけにもいかんすからね。なんでお前その写真の存在を知ってるんだって俺言われちゃいますよって。で、あなたから相談を受けてるって私言っていいんですか。そう、あなたから相談を受けたっていうことにすりゃ、そう言えますけど、でなかったら私何の関係もないし、ただ巻き込まれ損ですからねって言って、ああそうですねとかって、まあちょっと考えますとかって電話切られちゃいましたけど、まあなんでそんなの撮るかなっていう、そういう話を聞いたことがありますな。木田優さんもよくご存知のあいつですけどね。で、まあ、どうなのか、ねえ、まあ私も数々の鼻をほじってる写真とかですね、恥ずかしい写真はいっぱいあるんですけど、それを特典でつけるぞとかって言われても、あ、どうぞつけてくださいってしか言わないですけど、何にも困んないですから、どうぞそれ売れですかね、それ。売れますかねっていう、そういう話になるんですけどね。まあ、木田さんも、この八代亜紀さんの歌は大好きだそうで、普段、何を歌うんですかね。
久しを聞いてないですね。
え？
久しを聞いてないですけど、歌は。
知ってる歌は何ですか？
雨の慕情。
おぉ。意外なとこ来ましたね。で、船歌かなんか来るのかと思いましたけどね。雨雨、ふれふれ、もっとふれですね。これ収録してるのが4月の12日土曜日の現在時刻16時5分を回ったところなんですけども、明日4月13日はいよいよ大阪・関西万博、開幕ということになっておりまして、明日は雨の予報が出ております。はい、夢島の会場で、ね、嫌がらせパレードを行う団体が あると聞いておりますけども、雨ということで、心よりお喜びを申し上げたいと思います。というね、まあそういう時に限って雨が止んだりするんですけどもね。というまあともかくこれはちょっとよくわかんないですな。この入選チュリーレコードというところも、まあかつては結構いろんな所属の遠隔歌手を中心にいろいろ有名どころがいたんですけど、今はもう鳴かず飛ばずなのかなという。だからお金に困ったんですかね。でこれをこのお金に変えようというふうに考えたのかなという、まあ貧すれば鈍すなんていうことはありますけれど、なんかちょっと寂しい感じはしないではないと。 いう気がします。はい。私もあの、八代亜紀さんには一回お目にかかって、二言三言会話をさせていただいたことがあって、本当にあの、穏やかな、あの、にこやかな、いい人で、歌の雰囲気とはまた違う、なんでしょうね、あの、こちらにこう緊張感を持たせないようにしてくれる、そんな人だったというふうに記憶しております。まだね、73ですからね、もうちょっと長生きして、活躍していただきたかったなというふうに思いますけどね。晩年はね、エヴァンゲリオンとか、ああいうものを歌い始めたりしてましたんで、面白いなと思ってたんですけど、おそらくコロナの影響もあったんだろうなと思いますけども、突然亡くなられたということで。まあでも、死んだ後もこうやって騒がれるということは、それだけ大きな名前だったんだな、というふうには思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末今では使用されていないハードディスクその他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますがお心当たりのあるお客様はFMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
メディアプロデューサー災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾ではただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。